はい。今夜も始まりました。2箱目のパンドラ、メインパーソナリティの引き金下田です。新年一発目のゲストは、この方です。
山内黒猫です。
はい。なんと今年もですね、来ていただけるということで、黒猫先生に来ていただきました。黒猫先生、今年もよろしくお願いします。
お願いします。
どうですか？弟には会いましたか？
いやいやいや。まあ、一応実家には
帰りました
けど、
ほうほうほう。
まあ、だからやることないんですよね、結局。帰って。
いや、お年玉あげなきゃいけないんじゃないの？
いや、そういう親戚一同が集まる一族じゃないんで。
その実家で弟に会ったりは、なかったですか？
弟に、まあ、ニアミスはありましたけども。
いやいやいや、まだ書いてないでしょ。2024年の世界にまだいますけど。あ、ニアミスでまで言っちゃう。
ええ。
だからね、すいません。今週はね、まだ、黒猫さんが数の子食べたかどうかはね、言えないんですよ。
まあ、27日現在時刻では食べておりません。
そうなんですよね。だからまあ、来週ですかね、黒猫さんの数の子が食べれたかどうか、いくらで食べれたのか、そして引き金がお餅を何個食べたのか、これはまあ来週になりま、なっちゃいます。
いえ、興味ないんだよ。
ごめんなさいなんですけれども。
興味ないし、はい、もうお餅を、お餅が事故につながるもう年齢になってきてますから、こっちは。
毎年言ってないから。いや、だからそれあなたは僕に言ってましたけど、あなたも今年から餅が喉に詰まる年齢になりましたんで。
気をつけてください。もう掃除機を用意してから食べてくださいね。餅食うときは。
ノズルを伸ばしてからってこと？
そうですよ。ええ。
それが一番いい方法なのかな、果たして。
大変なことになりますからね。
釣り針をつけて食べて、もし何かあったら釣り針を引っ張るっていう方がいいんじゃないかな。
いや、何かなかったらどうすんねん。
もうちょっとなんかいい方法ないかなと思うんですけどね。
えー、
このポッドキャストではですね、毎年新年一発目はもうこれなんですね。新春。言霊ビッグ対談でございます。なぜか生まれつき言霊を持って生まれてしまった二人の言霊対談なんです。
ええー。
もう言ってることがね、後にもうバンバンバンバン当たってしまうという、東原明属性と言いますか。
いやいや、デスブログの超本人や。
あ、最近聞かないですね。東原明情報。
いやいや、もう、更新してないんじゃないですか、ブログの方も。
いや、絶対、占い YouTuber とかになった方がいいでしょう。
いやー、井上康生と結婚した時びっくりしたな。
あなた本当に、全有名人の夫婦知ってますよね。
いやいやいやいや、知らないです、別に。
すげえ、いや、俺はね、全然覚えられないんだけど、あなたとスギちゃんは本当にね、有名人誰が結婚したのか知ってますよね。
そうですかね。
クイズやるか。来月、再来月ぐらいに、スギちゃんとお前で、芸能人の夫婦、早押しクイズ。
全然おもろくないやん。
そのぐらい俺は覚えられないんだけど、まずは去年の言霊が、当たっていたかどうかっていうのを確認していきたいと思います。私の一つ目の言霊がですね、本邪魔か再ブレイク、本邪魔かチャンネル解説ですね。
それが、言ってたな、
的中、ほぼ的中と。
いやいや、ブレイクしてねえだろ、別に。
いやいや、まあ、石ちゃんが、結構出てたんですよ、実は。
なんだったら炎上してるじゃないですか。
めぐみさんは炎上で知名度を上げて、イシちゃんはちょこちょこテレビ出て、なんか、本邪魔かの匂わせみたいな、コントやるとしたらめぐみとですね、みたいなこともあったんで、 まあ、1年ずれたかなと。2025年、おじゃばかチャンネル。
ええ。
追っていきたいなって思ってますね。まあまあ、ほぼほぼ。ほぼほぼ、まあ。
いや。
方向性は合ってた。
いや、合ってないでしょうよ。別に。
そして、黒猫さんの一つ目の言霊がですね、クイズ正解は1年後のメンバーがトラブル続きなんで、おぎやはぎさんにトラブル発生っていう。
ああ、当たってるね。
おぎやはぎなんかあったっけ？
なんかじゃあ、じゃあ、やはぎさんが事故起こしたでしょ。
え？
わかんないですけど。
事故？交通事故？
交通事故。
え、ちょっと待って。
交通事故は起こしてます。2024年かは知りませんけども、それが。
いや、24じゃったらダメだろうがよ。2013年ですね。
13年
お
ああ、そうでしたか。
おぎやはぎ炎上で調べてみようか。
ええ。
おぎやはぎ。
いやいや、なんかね、やってた、なんか。
うん、
なんか、ね、うん、病気を、なんかいじるみたいな。
ああ、なんか、ヌードルハラスメントに言及でちょっと炎上したっていうのがあるけど。
何、ヌードル？
すする音が深いっていうのに、おぎやはぎが言及したっていう。
ああ。
それしかないな。
ああ、そうですか。じゃあ2025ですね。
あと、まあ、マスパンに第4子妊娠とも言ってました、黒猫さんが。
しょうもないな、なんか言ってることが。
しょうもねえんだよ。そして引き金の二つ目の言霊がですね、今後は、ルッキズムいじり、私容認しますよっていうタレントが増えるっていう言霊ですね。
いや、真逆じゃないですか。
おかずクラブとか、頑張れルーヤとか、その、容姿でいじられるのを想定して NSC に入ってきた子たちが、うん手首に吉本バンドをつけてテレビに出るっていう風に僕言ってたんですけど。
当たるはずねえな、これ。
まあ、ルッキズムいじりが緩和されるんじゃないかな、みたいな思ったんですけどね。余計ダメになってますか？
厳格化してます。
じゃあ今年ですかね。
いやいやいや。変わらないです。
ああ、これすごい。
ルッキズムフリーは来ない。まあ、
当たり前っちゃ当たり前なんだけど。黒猫さんの二つ目が、乃木坂三期生から卒業メンバーが出ますよと。
うわ。
いや。
やっちゃった。
いや、出るんだよ、こんなの。
山下美月卒業。坂口珠美卒業。うわぁ。発揮しちゃったよ。
はずきもじゃなかったっけ？
はずき、今年の紅白で卒業です。
だから、この黒猫さんが言った段階では、今はももこだけなんだけどって言ってました。
そうですよ。
それが皆さん見てください。3人も3期生が卒業しているんですよ。
うわぁ、すごいわ、鳥肌が。
ただですね、黒猫さんはこうも言ってました。卒業するのは、レノかタマミ。
いや、当たってるやん。
まあ、タマミ
卒業するんですよ。タマミって言ってるやん。
タマミって言っちゃってるんです。すごい。言っちゃってるんだよね、黒猫くんはここで。
言っちゃってる。来ちゃってるね。
で、めっちゃ腹立ったんだけど、この回聞き直して。
ええ。
だからいきなり、俺が何にも振ってないのに、いきなり、デコピースって
言った。いやいや、なおの。
ええ、
デコラコっていうキャラクターですけど、それが何か？
めっちゃ腹立ったわ。
かわいい、デコピース。
いや、俺、テスラ誰のギャグか分かってないから、聞いてる人マジで腹立ったと思うよ、あれ。
デコピースのナオナを見てごらんなさい。
知らないな。
好きになっちゃうから。
そして、引き金の三つ目の言霊なんですが、乃木坂にあれば AKB にもありますよと。パルルのじゃんけん大会の暴露がこのタイミングで来ますよと。
当てる気ねえじゃん。
こ 来れなかったか。
ねえだろ、未来英語。
全部チョキで勝ったパルルおかしいよねっていう暴露が、そのジャニーズの問題があったんで、AKB もそろそろ来ますよっていうのがあったけど、まあでもね、中居くんも来たし、年末に。ほぼ、まあアイドル界の暴露。
いや。
アイドル界の暴露来ますよと。
もう答え出てるでしょ、別に。暴露するまでもなく。おかしいんだから、だって。
おかしいけど、認めてないじゃないですか、ヤスが。ずっと腕組んでるじゃないですか。
まあ、それはそうなんですけど。
これはまあ、あの、長いスパンで見ていきたいと思います。
はい。
黒猫さんの、次の言霊がですね、再配達の有料化。
いや、当たってるやん。
しょうもな。え？
当たってるやん。
当たってんの、これ。
しかも、再配達も、時間指定ってなくなったんですね、あれね。再配達って。ないです。8時から22時ですねって聞かれます。再配達設定しようとしたら。
でも次の日の時間帯だったら選べるでしょ？
選べないです、もう。もう8時から22時。この時間帯の間のいつかに来ますっていうことしかできなくなりました。
20時から22時って言えよ、気持ち悪いな。
違う、8時から22時なんです。
朝の8時から夜の22時。
そう。だから、実質して、そういうこと。
ずっと家にいなきゃいけないってこと？
そう。そうなりました、アマゾンは。
それ、性能運輸じゃなくて？
性能運輸じゃない。もう、配送業でもそうなった。ヤマトもサガ
も、俺がよく使う U パックは何時指定全然できるけどな。いや、ヤマトも何時指定できるよ。
できないです、もう。それアマゾンですか？それアマゾンですか？
いや、アマゾンだけど。
再配達はできなくなりました。
ああ、再配達か。なるほど、なるほど。うん、これ1回目の置き配一発ドンピシャでやってるからな。なるほどね。
それはできます、はい。
で、僕の次の言霊がですね、コンソメダブルパンチやハッピーターン 200% パウダーのような濃さを売りにしているお菓子が棚から消えるっていう。
うん、もうボケてるもんすやん。
だって怖いじゃん、あれ。怖くない？ 250% パウダーとか。
いや。いただきたいけどね。濃い目で。
だから世の健康志向と相まって、なくなるのかなと思ったんですけど、ちょっとね、最近コンビニで、コンソメダブルパンチチェックしてないんで、もしかしたら消えてるかもしれません。
いや、あります。
そして黒猫さんの最後の言霊が、2024年の6月に、見たことないスイーツがバカ売れするっ
ていう。うわぁ。
いや、なかっただろ、これ。
来ちゃったね。
何の
こと言ってんの？なかったですか？
何のこと言ってんのよ、2024年のスイーツって。
いや、なんかあったでしょう。
なんかあったでしょ。
新大久保で流行ってた、流行ったやつ。あった。
10円パン？
いや。あら、10円パンかな？
いや、あれ、今年じゃねえし。あれ、スイーツ
いや、あったでしょう。
なんかあったっけ売れたスイーツ。
新大久保ら辺であったでしょうね。
ちょっと待って。検索してみるわ。
ほっとくじゃないほっとく。
ほっとくなんかずっとあるだろ。韓国ドーナツ。
それです。
ちょっと待って。
え？
新大久保韓国ドーナツの次は、塩クリームパンが熱い。
うわぁ。
いや。
塩クリームパンです。
初めて聞いたけど。
もう TikTok で全員食ってる。塩クリームパン。JK が。当ててますね。
いや。9月の記事なんだよな。猫プリンも注目度が上昇。どっち？お前が言ってたの猫プリンか塩クリームドーナツかどっちなんだよ、お前。
それ塩の方だ、塩の方。
どうなんですか、シュークリームドーナツ美味しいんですか。
いやいや、僕はまだ食べてないんですけど。
あ、当てるだけか。
あ、そうです、そうです。
あくまで当てるだけってことね。
ねえ。
いやー、だから結構、まあ、半々ぐらいで当たってますかね。去年のやつはね。で、ブレイク女性タレントがですね。もう、これ怖いです。
何ですか？
怖いです、僕は自分が。ドンキュークラブの河合優実当ててます。
いやいや、嬉しさからもうその時点で。
河合優実、いや、あの段階で黒猫さん一切引っかかってなかったし、河合優実もう売れてますよっていうコメントゼロ件でした。
そうかな。
いやー、2024年の頭で河合優実、これはエグい！正直エグいです。ドンキュークラブ所属って言った段階で黒猫さんは、はい、売れませんって言ってました。
ねえ、ドン牛ですからね。
西田直美しか女優がいないから、忘年会と新年会、河合優実がかわいそうっていう話してました。
それは今でもそうです。
小林稔侍とか岩松了のお酒を継がされるってい
わ
う。で、黒猫さんは、この段階でもう推し変してたんですね。奥田いろはちゃんって言ってました。
あ。うわ。
え？
当たってるわ。ロミジュ
当たっ
リ、
てる。
ヒロイン主演。
いや、それはね、もうこの段階で言ってました。ロミジュリに抜擢されて、今年来るんじゃないかって。
で、来年、1782みたいな、また有名なミュージカルに出ますので、はい、当たってます。
なんかこの段階では奥田いろはちゃん全くその見えぐりとか握手会が売れてなくて、
うん、そう。
で、今年は、同期の中でも2番手には来るって言ってました。
ええ、うわ、そこまで売ってます。
実際どうなんですか？奥田いろはちゃんの人
来て
気
ます。
は。
全完売です。ミユリ。
ええー、
はい。
うわー、やばー。
怒涛の追い込み。
河合優実と奥田いろはの躍進当ててます。もう、
怖い、怖い、怖
あははおほほのポッドキャストじゃねえじゃん。もうこうなったら力持っちゃってんじゃん。力持ってきてるよ。何年か積み重ねてきたから。実際マジで力持ってんじゃん。
いやいや。ざわざわするな。
シュークリームドーナツもマジで当ててるし。
初めて聞いたわ。なんだよ、シオクリームドーナツって。
絶対うまいじゃん。
ええ。うまいのはうまいと思うけど。
今年2025年に起こる出来事を、予想していきたいと思いますが、
そんな4つも言うんですか？
あの時期マジででも若かったからね。
去年だろうよ。
ポンポンポンポン出てたからね。まあ、僕からじゃあ行かせてもらうと、日曜日の朝のテレビ番組といえば何ですか、この猫さん。
張本さんが出てるやつ？
ああ、張本さんもそろそろかな。
カズラのね。
サンデーモーニングじゃなくて、フジテレビの僕らの時代っていう番組があると思うんですけど、
ああ、はい。
3人並んでね、椅子並べて喋る、対談するっていう番組なんですけど、あの番組のタイトルがですね、残念ながら2025年、我らの時代という番組に変わります。
なんで？
ジェンダーの
大
問題
変
で
だ
す。
から。
ジェンダーの問題ですね。僕らの時代っていうのは、その女性をあまりにもないがしろにしているというクレームが入るということで、我らの時代に変わります。
なんか下手なんだよな、配慮の仕方が。そこ
お
じゃ
か
ねえ
しい
だ
もん
ろ
ね。おかしいもんね。僕らの時代で女性3人が喋ってるのは。
っていう。僕子もいるしな、でも。
それも考えました。そこをぼやかすために、今小林さとみさんがナレーションしてるんですけど、ここが、最上もがさんに変わります。
いやいや、絶対ないだろうよ。
あの、僕はって言うんで。
見づらくなる番組が。
あのちゃんと、もがみもがの、あの、各週で、僕はね、僕はね、って言ってくれます。
いや、失いますよ、視聴者を。ただ。
どっちかですね。僕っ子がナレーションに就任するか、タイトルが、僕たち私たちの時代に変わります。
そんなあの番組にかけてたんだ、富士って。
で、黒猫さん一つ目お願いします。
まあ、いろんな、不祥事、闇の深い事件、2024起こりましたけども。
ありましたね。
2025年、長作、もう起きます。
長作
ひろみ？長作ひろみ、もしくは竹中直人、夏木マリ、この三人の中で、誰かが、とんでもない。もう、ダークサイドに落ちます。
どういう。
これはどういう人選なのかと言いますと、この三人ともですね、ドラマ、伝説の教師の出演者なんですね。
はあ、なるほどね。
もう残り3、この3人しか残ってません。
椎名のり子出てなかった？
椎名のり子は結構早めにじゃあ消えちゃいました。
ああ、伝説の教師、まっちゃんと中井くんの。
だから伝説の教師の教え子ってもう地獄だなと思って。とんでもないやつに教わってたんだなっていうね。
確かに。
この三人の中から、とんでもないことが掘り起こされて、
長作ひろみが、の不老不死が解けるかもな、今年。
そして伝説へになります。
ドラクエ
3。まあ、長作ひろみのね、呪いは、4年ぐらい前からもう解けてるんですけど。
ひどいですね。どういうこと言ってんね。あ、ちょっと前に俺言ったじゃん。零落っていう映画見たら、あの竹中直人監督で、あの離れ組がまた出てたって。
ああ、はいはいはい。
竹中直人と離れ組のスキャンダル出るかもな。
うわぁ。
スキ同士だった。スキピだったっていう。か、夏木マリが、夏木マリのツルトンタンでなんか起きるか。
いやー、あんな感じだけど、普段めっちゃ真面目そうですけどね、夏木マリは。
いやー、でもちょっと弱すぎない？見た目が。
髪色が？
ヴィランすぎない？
派手なんですけど。
俺だって深夜コンビニ行くときに、あの、前から夏木マリ歩いてきたら、結構飛び上がるよ。
なんで、いつも深夜に遭遇することを想定してるんですか？想定するんですか？
いや、想像してみ？夜中誰とも会わないと思って、もうポケーっと歩いてたら、前から夏木マリが歩いてきたら、キラキラの。結構飛び上がるよ、俺。
ねえ。蛍光塗料塗ってますから、頭にね。
あなたコンビニなんか夜中行かずに、ウーバーイーツでいいんじゃないって言われてる。
お前も外出てるやないかって言いますけど。
私はいいんだけどさ。
口
先女の私綺麗これでもと同じぐらい、ウーバーイーツでいいんじゃない いいんじゃないって言いながらマスク外してみよ、お前。
うわぁ、うん。すげえ溜めるじゃん。
怖いよ。和製シンディーローパー。
それは嬉しいですけど。褒め言葉ですけどね。
ドラマの中で、ドラマの中だけでお会いしたいです。僕は、夏木マリさんは。
まあ、そうなんですけど。まあ、だから長作、竹中、夏木マリの中から、とんでもない。
それネットで拾ってきた面白い記事じゃなくて、あなたが考えたんですね。
私が気づきました。
次伝説の教師
じゃん。 ていう、
次伝説の教師の出演者に何かあるぞっていう、そのまとめが、2チャンネルまとめがあったわけじゃなくて。
あったわけじゃないです。
あなたかが、ああ、じゃあ面白い、ね。
はい。
じゃあ次なんですけども、松田優作が、AI でスマホの CM 出てるの、あれ、説教ジジイみたいになってるのどうなのっていう話僕前にしたと思うんですけど、そこ、まあ、あそこの部分はカットしたかもしれないんですけど、スマホの CM で松田優作が、それ、誰が言ってんのとかなんか、説教臭いキャラになってやってるんですよ。
うん。
で、なんか、それ松田美由紀さんなんで許可したのとか俺言ってたと思うんですけど、
はい。
こういうことが続いていきまして、2025年。亡くなった俳優さんとか亡くなった有名人が勝手にセリフを言わされるっていうことが続いて、俺、死んだ後、こんなことになるの嫌なんだけどっていうことで、
うん。
ドナー臓器提供カードみたいな感じで、死ぬ時に、私が死んだら AI で使用していいかどうかっていう、カードができます。
ああ、はいはいはい、はい。
だってあれもう死後ずっとレイプされるのと一緒ですからね。
いやー、死んでからも会えるっていうね。
っていう風にね、いい風に取ってもらえればそれはいいですけど、あなた嫌でしょ？死んだ後なんか勝手に、あなたの意思とは反対のことをあなたの顔と声で喋ってたら。
それは嫌ですけど。
でしょ？
ええ。あれか、勝手に喋ってるんですか？あれは。セリフは。
勝手に喋ってるんです。だから。松田優作が言ってない言葉を勝手に言ってるんですよ。
で、松田優作の思考プログラムから、に乗っ取った、その、喋りではなくて。
じゃなくて、松田優作の声は、ドラマとかで残ってますから、
ええ、
もう何でも言わすことができるわけですよね。
ああ、そういうことか。
うん。まあ、松田優作に限らず、まあ、いろいろあるじゃないですか。美空ひばりとか、淀川長春さんとか。
うん。
いろいろ使われてますけど、今後たくさん、使われていくわけですよ。
ええ。
だから、俺は、AI にしてくれるなって表明するのがブームになります。
でも、遺族に金が入るんじゃないの？あんなの。
入ります。だから、松田家にお金が入るから、
ええ。
ゴーしてるんだけど、
ええ。
それでいいのかって。思ってねえぞ、松田優作は。みゆきさんちゃんともう一回考えましょう。
それはわかりませんけどもね。
じゃあ、黒猫さんの二つ目お願いします。
まあね。卒業なんて、絵空事だろうと言ってきましたけど。はい、4期オタク。今年ですね。4期生から、卒業生が出ます。
当たるんだよな、それ別に。今4期生って一人も辞めてないの？
いや、二人、三。
辞めてんじゃねえかじゃあ辞めるよ。
いやいや、順番的には、3期なんでね。3期のターンなんですよ。
いや、だから3期も辞めるし、4期も辞めるよ。1年あったら。1年あったら。誰っていうのも当ててくださいじゃん。それずるいよ、4期生から誰か辞める
って。4期生からもう、書き作レベルの、人気の持ち主が、卒業します。
じゃあ、イニシャルお願いします。
残念ですけど。
イニシャルだけお願いします。
いや、イニシャル。
なんで本人のためって。なんそれ。
イニシャルでもちょっとね、本人に迷惑かかっちゃうからな、これ。リーグ通りやんってなっちゃうんで、ちょっと。
万が一何かの表紙に届いてしまったら、そっちにバイアスかかっちゃう可能性あるもんね。
ええ、
なんか、知らないおじさんも言ってるし、っていうことで。
ちょっと厳密は避けますけども、4期生から、3期飛び越して、4期生から出ます。
3期は辞めないってこと？一人も。
3期はヨダちゃんが卒業します。
言うんかい、ヨダちゃんは。
それはもう、正直。3冊目の、写真集発売決定した段階でもう、ええ ほぼほぼ確定してるので。
はいはいはい。
卒業写真集だろうってことで。
結局何にもなかったなぁ、ヨダちゃんの、乃木坂人生。
いや、何にもなかったって。いや、センターなってるし、逃げ道。
最初がね、最初がすごかったから、あまりにもね。うん、
で、パーソナルトレーナーつけれるぐらい稼いだし、別にいいんじゃないか。
そうやっていじられるキャラになっちゃってさ。可愛かったんですけどね。
いやー、可愛かったですよ。
田舎の女の子キャラでね、山育ちみたいな。
ええ。
実家でヤギ飼ってるみたいなね。
そうそうそう。本当に飼ってますからね。
じゃあ私、もう一つ行きましょうか。三井の鈴ちゃんっていう CM あるじゃないですか。
ええ。
広瀬すずの。
はい。
で、宮下パークって三井が作ってるんだって、つって。なんとかスタジアムって三井が作ってるんだって、って言って。まあ、自家自産 CM なんですよね。
うん。
で、最近その別の会社もやってるんですよ。あの工場もうちが作ってるんですよ。あの港もうちが作ってるんですよ。なんとかくんすごいみたいな CM あって。
うん。
で、最近 TVer 見てたら、CM、連続 CM ドラマみたいな形で、セブン銀行 ATM を作った人たちの話を連続 CM でやってるんですよ。
ああ、はいはいはい。
24時間お金が下ろせたらいいよね、みたいな感じで、どうやってセブン ATM ができたかっていう。
うん。
で、ATM って普通、デブデブじゃないですか。幅が。
ええ。
横にも縦にも。
ああ、はいはいはいはい。
普通の銀行の ATM より、セブンの ATM ってちっちゃいんですよ。
うん。
本棚の横に置くから。
あ、そうだっけ？はいはい。
で、どうやって幅を狭くしたかっていうと、横幅じゃなくて縦幅ね、奥行きね。
うん。
どうやったかっていうと、普通の銀行の ATM は小銭が下ろせるんだけど、セブン銀行は、小銭を下ろせなくして、
うん。
で、お札の向きも、縦横関係なくしたんです。
はいはいはいはい。
お札の向きを全部揃えたら、ATM が、でかくなっちゃうと、どうしても。
うん。
機能を削減して、ATM をちっちゃくすることに成功したんだっていう、それも自画自賛 CM ドラマをやってるんですよ、今、セブン ATM が。
うん。
こういう自画自賛企業がお金を出して、自画自賛ドラマっていうのが、増えます。
耐えられない時代になってきたな、じゃあ。
で、一旦増えて、黒猫さんみたいに、なんかもう鼻につくな、鬱陶しいなっていう流れになります。
はいはいはいはい。
この自家自産、企業自家自産ドラマ、気色ねっていう流れになります。
うん。
そこまで予言しておきます。
はい。
褒められたいんですよ。どの企業も。
ええ。
じゃあ最後に黒猫さん、スイーツ情報お願いします。
いやいやいやいや。今年の、2025年、夏にですね。
はい。
台湾から上陸した、上陸する、どっちかっていうと氷、かき氷系の、スイーツが。
どっちかっていうと。
ええ。爆流行りします。
台湾発のスイーツってどこで流行るんだろうな。原宿とかですか？
まあ、原宿はじめ、新大久保で。
ええ、新大久保信用しすぎだろ。韓国系だから。
とんでもない勢いで、もう TikTok の、一ジャンルになるんじゃないかな、本当に。今年の台湾スイーツいつ食べられますか？もうすぐ食べられるよ、みたいな。そういう動画が流行ります。
面白くな。
そう、あるんですよ。
ああ。
元ネタがね。
それにピンとこないぐらいおじさんなんで。じゃあ最後に青たがいなんですけども、黒猫さん、正直に答えてください。おそらく 99% 知らないと思いますが、月島るいさんという女優ご存知でしょうか？
知りません。
知らないでしょうね。僕も、夏頃に見た街並み照らす奴らというドラマに、出てたんですけど、
はい。
2008年生まれなんで、16歳なんですよ。
うん。
16歳の女優さんを、ここで出します。
いや。
一押しになればいいなというふうに思っているんですが、まあ、街並み照らす奴らのヒロインはですね、森川葵さんなんですけど、森川葵さんが、スターダスト所属ということで、月島るいさんもスターダスト所属なので、完全にバーターなんですね。
うん。
ですが、非常に可愛らしい顔をしておりましたので、ひきちゃん、激推し女優ということで、公認させていただきます。
月島なんですか？
月島るい、じゃあ検索していただいていいですか？
あー。まあまあ、可愛いっちゃ可愛いな。
ちょっとね、顔が四角い、輪郭がちょっと四角めのところも推しポイントです。
はいはいはいはい。
で、黒猫さんの青たがいお願いします。
僕もうテレビとか見なくなっちゃったんで、
はい。
もうワールドワイドな視野から、エマ・マイヤーズちゃん。
エマ・マイヤーズ知らないな。
っていうのはですね、もう、ネトフリの、ね。ネトフリとはもう絶縁したんですけど。
もう終わった。
いや、終わりました。もう今後語られることはないでしょう。見ようと。ネトフリを。その、ネトフリ時代に、ブレイキングバッド、ストレンジャーシングスに次いでハマったドラマがですね、ウェンズデーなんですね。
ああ、
ご存知ですかね。
アダムスファミリーの。
そう、ウェンズデーに、まあ、スポットを当てた、ドラマなんですけど。
はいはいはい。俺、1話見ましたよ。
1話で止まらないでしょうよ、あんなもん。
ウェンズデー役の子ですか？
それはジェナ・オルテガちゃんなんです。その子も可愛い。
ですよね。だから、ウェンズデー役を言うんだったら、いや、もう売れてるからって言おうとしたんだけど。
じゃなくて、まあ、ウェンズデーは、学校に入学するんですよ。学園生活の話なんですよ。はい、そこで相部屋になるのがこの。
ああ、いたいた。
エマ・マイヤーズちゃんで、もう本当に愛らしい、演技を、シダミライちゃんみたいな、なんか、女王の教室の時のシダミライちゃんみたいな、なんかもう、活発な、快活な。
そこまでローリーだったっけな。
そういう、一番はしゃいでた、鈴木、なんだっけ、6番目の最後の子。
鈴木アン。
鈴木アン。みたいな、演技で我々をちょっと迎えてくれるんですけど、まあ、ずっと可愛いです。エマ・マイヤーズ。
日本人で、お互いお願いします。
日本人ですか？
じゃ、フルーツジッパーみたいにブレイクするアイドルグループとか。
レイリエとか？
レイリエは、サブカル御用達の金子リエと、黒。
なんで知ってんだよ、ジジイ。
知ってますよ。レイリエ好きだったんで。 元レイディーベイビー。
その、あの、4期生のヤクボちゃんがね、忍びで、名古屋までライブを見に行くほどの、ファンなんです
か、ね。ああ、女の子人気ありますからね、レイリエは。
レイリエとしてはそこまでなんですけども、レイリエのどっちかがめちゃくちゃ売れます。今年。
あの、もうレイリエ有名なんですよ。
いやいやいや、まだまだでしょ、露出的に言ったらね。片方が、あの、めっちゃ、あのちゃんみたいに売れるんで。
ああ、それはあるかもな。そこが悪いのかな？
いやいやいやいや、それわからんやろ。
リエの方がちゃんとしてるんですよ。
あ、そうなんだ。
うん。あのちゃん、あのちゃん味があるのはレイの方ですかね。
すごい追ってるな。レイリエ。
追ってましたね。うん。
日本で言ったら、まあ、レイリエの片方？
うん。
どっちか知らんけど。
台湾スイーツに期待ですかね。7月の氷系の。かき氷になんか乗せるのかな？それとも映え系かな？
うん。で、上陸するんですけども、ハンバーガー屋のウェンズデーみたいに、あの、2年で撤退します。
もうウェンズデーに引っ張られてんじゃん。ウェンディーズね。
ウェンディーズ。まあ、明るい2025年はまあ明るいですよ。
明るいですか？
はい。
いやーもう、めっちゃ当たってる。
いやいやいや。
マジで。
ええ。
とにかく、河合優美と奥田いろはだけでも、えぐいです。
まあまあまあ、
はい。
当たってるものもありましたけど、はい。
楽しみにということで、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。